Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkha.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、般若心経です。マカー般若波羅蜜多心経即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是 実不幸故説般若羅蜜多趣即説周圧手ギャテ羅ギャテ腹祖ギャテ祖和歌この功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことをスマホはあれにしてくださいね、あの機内モードね、あの通知もならないようにお願いします。はい、どうですね、
ますみたいな、これこれこれこれこれ、はい、来週がね3月11日なんですよね。で久しぶりにドンピシャリに出会って311の1年後ぐらいだったかな、が確か11日が日曜日だったんで、ちょっとみんなでお経を読んだりしましたけども、久しぶりにドンピシャリになって、なので来週ね、何回忌なんだ、7年だけども、8回忌、まあ、8回忌って言わないけども、まあ、7年経ってですね、で多分ウォーキングメディテーションでね、稲村の公園行った時に海を見ながらちょっとお経を読むかなと思ってます、ね、なので、311のねことで何かしたい人はぜひ来週おいでください。日曜日の方ですね、みんなで、まあ東北の海からここまではまあそのままつながってますので、まあ稲村で祈れば東北にも届きますので、ね、もし何か、どうしてもちょっとしたい気持ちは当然おありでしょうからね、そういう時は、一方に置いてくださいね。はい、でそれでね、その後ね、春のお彼岸接心をやります。17日からか、ね、17から21日。で、16日の夜に、京都で集合って感じですね。で、集合して、買い出しに行ったり、準備したりして、17日の土曜日の朝から本格的に5日間スタートって感じ。なります。まだ男女ともほんの、もうちょっとだったら大丈夫です。女性はあと1名ぐらいかな、男性は2名ぐらいは大丈夫ですので、ぜひおいでください。ただね、布団がね十分にないので、必ず寝袋を持ってきてもらうことになってます。で、下に布団を敷いて上に寝袋をすれば、まあまずあったかいですから大丈夫かと思いますね。寝袋必ず忘れないでください。であと女性の方でどうしても冷えるっていう人は、今ね非常にいい湯たんぽとかねありますからね、小さいのね、お湯は沸騰したお湯は準備できますからね、ぜひ、来てくださいね。日帰りの人もね、お弁当持って参加できますから、京都周辺の人はぜひねおいでください。でその後ね、3月24日の土曜日に、朝軽の方で、私の、光の中のマインドフルネスの、これほぼ最終になると思いますけれども、出版記念講演会ですね、ずっとやってきたんですけども、もうほぼ最終かなと思いますけども、あともう一回ね、4月1日に、京都の日本ヨガ全道院のさんでね、佐保田鶴司さんのところですけども、それも 題がそのまま光の中のマインドフルネスっていう題でお話しします。だからまあそれが最後かな。佐保田さんはね、光っていうのを非常に重要視してた、方なので、それでちょっとその佐保田さんの光 と、私が言ってる光がどうつながるのとか、そのあたりを話してくれってね向こうから言われてますので、それについても話したいと思います。特にヨガの人たちですね、佐保田さんなんて言ったって、まあ、日本ヨガを導入されたもう本当に第一人者ですね。まあ、元々は、京都大学かのなんかインド哲学の先生教授されていて、で退官後実際にヨガをご自分でされて実践されて、それがあまりにも素晴らしいので日本の人たちに、やってもらいたいと思ってね、いろんな、活動されて、でそうなんだけど、まあそうやって最初からきちんとした学問の裏付けのある人なので、でヨガが全然絶対に柔軟体操になるわけがなくてね、だからあくまでもヨガは宗教として捉えていこうというね、そういうスタンスですので、まあもちろん私はと同じ立場に立ちますから、まあつながるべくしてつながったかなと思いますね。 一方のね、あの関西を担当してくれている、鈴木由美さんですね、あのヨガのね、がもともと佐保田さんの本を読んで感激して、ヨガに入ったっていう人なので、で、あの鈴木さんも来るのいらっしゃるので、あの鈴木さんにちょっとだけね、あの、まあ、軽いアーサナとプラナヤマをねやってもらう予定ですので、まあ、そういう、本場でね、やるような感じになりますね。まだ、受け付けてますので、日本全、日本ヨガ全道院のホームページ行って、それからヨガ学ぶ会っていうところを行けば4月1日 の私の、会の案内が出てるはずですから、それで申し込んでください。あのかなり大きな会場なの で私はヨガやるわけじゃないのでね、まあ、鈴木さんもちょっとやるけど、まあ、そんなにスペース取らないヨガなので、もう多分受け入れるだけ受け入れちゃうと思いますけどもね、まあ、ぜひぜひおいでください。で、あ、そうか、日本全ヨ、ヨガ全道院の、ニュースレターがね、もうじき出て3月の10日前後なのかな、そこに私 の告知を兼ねたね、インタビューが載ります。で、それもすでに原稿できて、チェックして、非常にいいインタビューになってますので、それもね読んだ上で、多分申し込み多分あると思いますのでね、ちょっとねヨガと、瞑想について考えたい人はぜひおいてください。特に、まあ、特にヨガをやってる人たちですね、すでにねヨガやってて、で仏教を勉強して、仏教を勉強して瞑想とか入ってきたんだけど、自分たちがやってたヨガと、まあ、主に体を動かすヨガとね、どうつながるのか、その問題一番考えた人が多分佐保田鶴司さんですから、その本場でね、ちょっと私と一緒にみんなで考えていきたいなと思いますね。はい、だからそういう一般の、ね、関係者でもヨガをやってる人たち結構たくさんいらっしゃるので、そういう人たちはぜひぜひ4月1日に京都へおいでください。で、私もその晩は泊まりますので、京都のうちにね、なのでゆっくりお話できるんじゃないかなと思いますね。そこも部屋を借りてるわけじゃないんで、コミュニティセンターとかね、だから何時になったら出なきゃいけないとかそういう話じゃないので、ちょっと延長できるんじゃないかなと思いますね。はい、4月はね、またちょっと忙しくなんだけども、またお知らせしていきます。で、それとね、去年ね、この光の中のマインドフルネスの原稿を書くのでほとんど、アップアップになっちゃって、でその後、インド行っちゃったりしてね、でなんかいろんなことがね全部もう崩壊状態になってもうって言いながら、まあ精神もいろいろあるし、いろいろ準備しなきゃいけないんで、わーわーわーやって、でその時にね一番無視されちゃったのがニュースレターなんですよね。で、まあ、ニュースレターどうしても出さなきゃいけないってね、精神の準備なんかだとこれ絶対やんなきゃいけないんで、もうやらないという選択肢はないし、なんですけども、ニュースレターはねどうしてもなんかちょっと遅れてしまって、でちょっとしばらくお休みしてたけど、まあ来週からね再スタートしますので、ちょっとすいませんでした、ね。でそんなんでね、本格的なスタートを、もう3月になったのでねやりたいと思います。まあちょっと1月2月は寒くてね、皆さんも縮がんでいたでしょうけどもね、暖かくなったんで、ぜひぜひいろんな活動をしますのでね、おいてください。で特にねこの間の先週の、関西学院さんのね会が、なんていうか非常にいい会だったので、結構私にとってはいい感じだったので、なんていうかな、もうちょうど、前ね、前に進んでいくには、ちょうどいいのではないかなと思ってます。ね、 はい、でそれでね、まあ、関西学院の会の、復習をしながら、なんていうかな、その後でね、あのいろんな関係者とやり取りして、多くのことが結構はっきりしてきたので、それについてねお話ししながら、今日は進めたいなと思います。結局ね、まあ、あの一方案の、瞑想っていうのはこの第五図ですね、第四図第五図っていうのが、まあ、本当に、ここの肝で、で、で結局これをめぐっての話になるので、まあ、今日は、第五図をめぐる、まあ、何かですね、ことでちょっとね今日は一旦整理したいなと思います。つまり、あの第五図がピンとくる人来ない人、ピンとくる来た時どうするのか、ピンとこないのはなぜなのかとかね、それが一体どういうふうに将来つながるのかとかね、まあ、いろいろあるので、それをね、整理できたらいいのではないかなと思います。で特にねこの間関西学院さんで、非常に ある意味自信を得たのは、もう第五図が標準になる時代がついに来たかなっていうね、いう気がしています。っていうのはなぜ第五、私の立場からするとそれ以外にはないんだけれども、だけどもそれが世間の人に理解してもらうっていうのはまた別の話じゃないですか。ですよね。でそのそれはあくまでも別で、で私としてもこれに関してはもう絶対的に自信はあるんだけれども、私が正しいと思ってもそれを理解してもらえなかったら物事で当然進まないわけですよね。でなかなかそれで理解してもらえない、ってことが多くて多かったわけね、過去形なんですけども、でそこら辺でちょっとね、なぜなのかなという気もしないではなかったんですけども、その疑いとか自信のなさとか、そういうものが全部この間関西学院で乗り越えることができたかなっていうね気がしています。でまあねそのあたりの話を、今日はねしていきたいと思いますですか。ですね。だから、まあ、要するに第五図を前提とするマインドフルネスと第五図を前提としないマインドフルネス、まあ、この一応二つがあるわけなんですよ、ね、それで第五図を前提としないマインドフルネスの方が圧倒的に今多くて、でそれに対して第五図を前提とする、マインドフルネスをまあ主張しているのはまあ私ぐらいなもんで、まあ、衣装さんは第五図は主張するけど別にそれほどマインドフルネスっていう言葉彼は使わないから、なのでだから第五図を前提とするマインドフルネスをまあ主張しているのは私が主で、でそれが第五図を主張を前提としていない人たちに、伝わるのかどうか、そこで拒否されるのかどうか、まあ何ていうかそのなぜ第五図を前提としなきゃいけないのかについてはもう山ほど話してきたし、それについての疑いっていうのは一切ないんだけれども、だけどもそれをどうしても理解してもらえないっていうことをずっと経験してきたので、どうなんだろうって気もしてたんですけども、いやそれはもう やっぱり大丈夫だな、つまり理解してもらえるなっていうね、ことにこの間の関 でかくに特に感じましたので、これでもう勝負あったかなという気がしています、ね。とは言いながらね、まだ数から言ったら全然少ないし、圧倒的にその第五条前提としない方が圧倒的に多いので、そのあたりがね、今後どうなるかなという気がしています。つまりね、要するに地動説と天動説で、天動説が支配的な世の中だったわけね。でそれでいろいろ地球とね、太陽との関係をいろいろ計算したり、ね、調べたりデータ取っていろいろ理論考えて、どこどう考えたって地動説でしょっていう、ね、結論に達したとするじゃないですか、ね。でそれに対する自信は 100% なんですよ。だけど、どこをどう計算してもどこをどう考えても地動説っていう結論しか出ないからね。これは素直に考えて、ね、でそうなんだけども、世の中を全般は一応天動説になっていて、全然理解してもらえない。でその時に今まで天動説だった人で非常に良心的な人がようやく私の言ってることを理解してもらえて、っていうとこですね。でもそれはあくまでも本当に良心的な人の話であって、でそうじゃない、人も当然たくさんいるわけで、で数から言ったら全然圧倒的に少なくて、でなんだけども、一応こちらとしては 100% の自信があるってことで、どこをどう考えたって地動説っていう結論しか出ようがないっていうことですね。でそれを理解してくれる人がいた、出てきた、私の知人、私の数少ない知人だけではなくて、今まで、そうじゃなかった人たちの間でもね。でそこまで今事態は進んだかなっていう感じなんですよ。でそうなんだけども、やっぱり、地動説を感情的に拒否する人たち、よく分かんないままで拒否する人たちっていうのは結構多くて、でそれにはやっぱり理由、それぞれの理由があるの でそれぞれの理由を一つ一つ丁寧にね、解きほぐしていく作業をしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけども、でもまあ山を越えたかなと思いますね。要するに自分がまず徹底的に考えてある結論に達した、ね、これはもう自分一人の作業なんですよ。でその後でそれをある非常に、きちんとした物事を考えられる人、要するにまともな人ですね、まともな人に理解してもらう。でその後で、その他のたくさんの人たちに理解してもらう。まあ、要するに3段階ですよね、物事ってね。で、そのうちの1段階目はもうすでに終わってたんだけども、2段階目が今、進みつつあって、で、その後で3段階目になるのかなって気がします。ですね。で、この2段階目として、例えばここ、ここにもう推薦人になってくださってますが、熊野博明先生とかね、あとキリスト教の柳田神父さんとかね、で今回関西学院の方でね、池野さんとか林さんとか、有目さんは去年からですけどね、もうずっと前からですけども、っていうような人たちの間でようやく理解してもらえたっていうね、ところがあるので、あとはもう大丈夫かなと思います。で、最後の3段階目ですね、ここがどうなるか、で、ここ次第なんです。これはね、もうあとは、もう本当に丁寧にやっていくしかないし、で、中には、どうしてもダメだっていう人も当然いるだろうけど、そこは、 やっぱり慎重にやりますけども、でももうね2段階目まで来ちゃったら、3段階目行くにはもう時間の問題なんじゃないかなと思います。っていうのはまあそういう人たち、非常にまともな人たちで理解してくれた、私がやってることを全体こそ理解してくれた人たちが、いつもの人じゃない、はい、あ、なんだ、BMW の、BMW、はい、どうぞ、こっち来て、こっち、どうぞどうぞ、はい、いつも来てきた？ノーボディ、ノーボディ。池田さん、ノーボディ衣装はいつだったの？昨日だったの？
はい、
昨日か、
はい、うん。
今年誰だったの？
金子さんっていう。
金子さん。
金子かおるさん。
何やってる人？小説家。
小説家、
うん、はい、ノーボディ賞ってのは池田明子さんの賞ですね、はい、明子さんが生きていたら理解してもらえたんだけどな、もうしょうがないわ、え、
同じようなこと言ってるな、
もう、はい、強烈に、いや、はい、ね、じゃあ行きますよ、行きますよ、ね、中島さんもう聞いたんでしょ、関西学院のポッドキャストは、
はい、
先週、うん、
はい、
どんな感じ、あ、ただ後半がちょっと短すぎたでしょ、
そうですね、
うん、
ちょっと一番聞きたいとこが短か
ったで終わっちゃったからね、だからまあ関西学院で、ね、私が1時間ぐらい喋って、その後3人の定談って言いながら定談にはならなくて、まあ有光さんっていうね、慈悲の瞑想の人ですね、元駒澤大学の人で、去年から関西学院ね、関西学院もともと彼の母校なんですけどもに移って、もう一人ね、池野さんっていう人が、池野聡さんですね、聡さんっていう人がいらして、でこの人が本当に今回ちょっと本当にお会いできてよかったなって感じで、まあ有光さんは私ももともともう数年、1年前からご存知なので、存じ上げてるのであれなんだけども、で、でその有光さん池野さんと私とで定談って肌だったんだけども、実際に定談って形にはならなくて、まあお二人が、私に対して質問して答えるっていう形になってしまって、ちょっといくらなんでも時間短くて、で特にね池野さんの非常に重要な、ことを言われたんで、まあ、答えたんですけども、その後ね、あと1時間ぐらいたっぷりと話さなきゃいけなかったので、まあ時間がなくてね、まあ次のお楽しみっていうことになったんですけども、はい、始めますね。そしたらね、でどういうことかをね、していきましょう。つまり、ダイゴズを前提とするマインドフルネスとダイゴズを前提としないマインドフルネスっていうものがあって、でダイゴズを前提とするマインドフルネスを主張しているのは、まあ一歩案ぐらいなもんで、で他は全然違うわけですね。でなぜダイゴズを前提としなきゃいけないかについてはもうずっと私がもう話してきたし、私自身はもう 100% これはもう、証明とか何も全て終わってる話で、であとは、それをどう理解してもらえるか、ね、まずは、本当に少数であってもまともな人に理解してもらえる、で次に、マスですね、もっと多くの人たちに理解してもらう、まあ、この3段階で、 で1段階はもう完全に終わってる。で2段階目がもう今、ここ 1,2 年が勝負だったんだけども、ほぼ、先週の関西学院でもほぼ終わったかなって感じですね。でも、次は第3段階目のマスですね。多くの人たちに理解してもらう。で多くの人たちの中にいろんな人が含まれるからだからそのいろんな問題があるから、それも丁寧にやっていかなきゃいけないっていうね話ですね。はい。でそれで、今2段階目が終わりつつある。つまりまともな人に理解してもらう、つまり論理が通用する人たちですね。きちんとした論理的に話していけばそれをきちんと受け止めてくれる人、に完全に今伝わった。でこの伝わる時に、どういうものが大切なのかね、それを言っていきます。でね、ってことを言うためには、第五図を前提とするマインドフルネスと第五図を前提としないマインドフルネスがあって、でそうすればなぜ第五図を前提しなきゃいけないのかっていうのがもうポイントですよね。いいですね。でそれの、理由から、まあ、入っていったわけね。ですか。で、もこれもちょっと先週も言ったけど、まあ先週ちょっと時間がなさすぎてね、なんだ今日はたっぷり時間あるのでお話しますね。一本あんだし、日本マインドフルネス学会っていうのがあって、で1年に1回早稲田大学かな。で11月か12月ぐらいに年に1回の大きな大会やってますよね。でも関係者大体行ってるみたいで、石尾さんももう関わってるんだと思いますけどね。でそのまあ日本におけるマインドフルネスの、まあ一応正統的なとこですね。でそこのマインドフルネスの定義っていうのがこういうことですね。マインドフルネスと仏教の関係についてはもうこれいいですね。これもかまあ一般で散々話してきたことだから今日はもう飛ばします。でそれと、この、仏教とマインドフルネスについての、まあきちんと整理した、ね、本を、今準備中です。ある出版社で、まあ、まだちょっと名前言えないんだけども、もうすでにその編集者と何回か会って、もうほぼ目次ができるとこまで生きて、まあ、これからやっていきますけども、それその本で全部ね、このわけのわからなかったこのマインドフルネスっていうなんかここ数年いきなり現れたものと仏教とかどういう関係になってるのか、これも散々私話したけども、ちょっと一つ一つのテーマをピックアップして話したので、話してきたので、これを全体としてまとめてはいなかったのでね、その全体としてまとめてきちんとお話しして、まあ、特に禅ですね、私の出身母体である禅とマインドフルネスとの関係については、まあ、どこからも突っ込みようがないふうに論理を展開しますの でそれでも何て言うかな、禅僧の人たちのマインドフルネスに対する疑いとか、ね、そういうものが全部消える。そしてマインドフルネスっていうのはもともと日本仏教にあったんだけども、それが何だかよく分かんなくて、だから何だか分かんなかったらそれはないのと同じじゃないですか。分かりますよね。例えば一方案に何か非常に重要なものがあった、物理的にこの一方案の中にある、だけどこれが何だか分かんなかったらこれ使って分かんなかったら使ってないってことじゃないですか。これ使わなかったらこれはほとんどないも同然なのね。なんだかも同時にあるから、もうここにあるからこうやってもうあるか触ろうともいくらでも触れる、触ってこれが何なのってやったらもうすぐできる、そういうもんなんですよマインドフルネスと日本仏教の関係っていうのは。だから完璧に日常生活の中で使ってたってわけではない、だけど完璧にこの日本仏教って建物の外にあるものじゃない、日本仏教っていう建物の中にあった、だけどこれはよく分かんなかったから使い切れてなかった。そして今外からマインドフルネスっていうなんか最新流行のものが、2つのルート3つのルートかね、テラバダっていうルートと それからジョン・カバット・ジンさんをはじめとする、まあ、あの臨床心理の、ね、ルートと、それからグーグルさんをはじめとするサーチ・イン・サイド・ユア・セルフのグーのルートと、ね、まあ、大体主の3つですね、ルートで外からやってきて、なんかマインドフルネスすごいよねってなってたんだけども、何のことはない、外からやってきたマインドフルネスと、もともとこの家の中にあったものとが実は同じだった、だけどもこれを十分みんな理解していなかったってね、そういう話になって、だからマインドフルネスなんてもうなんかうさんくさいっていう見方は完璧に間違ってるし、マインドフルネスっていうのは初めて日本にやってきたっていうのも間違ってるし、マインドフルネスのように日本にありましたっていうのも実は間違ってるしだから十分使ってこなかったじゃないですか、十分使ってこなかったらっていうのは事実だしね、だから何回も言うけど土下座がマインドフルネスを忘れちゃいけないよっていう遺言があったのに、その遺言の意味が分かんなかったっていうのが我々の歴史なんですから、ね、そういう何とも言えないものを全部あのはっきりと整理します、今度の本でね、そしたらもうあこういうことだったのねって分かります、あもともとあったんだけども十分理解してもらってなかった、で今ようやく外から3つのルートでやってきて、外からやってきた3つのルートともともとこれがあったものが合わさったことで一気に大爆発を起こすっていう、ね、そういう話ですね、あのでそうすると日本仏教が一気にガラリとアップデートできるのではないかなと思います。いいですかね。でそもそもこの、マインドフルネスというのはもちろん、仏教と多少の関係があるとかそんな話じゃなくて仏教そのものですね。なぜかといえばあのお釈迦様が菩提樹の木の下で発見したのは実はマインドフルネスだったっていうね。でそれをあの世間に向けて発表したのが、八正道であり、ね、八正道の7番目が正しいマインドフルネスっていう意味であり、で八正道の中で一番重要なのはこの7番目の正しいマインドフルネス で7番目がなかったら後の7つは意味を持たないっていうねことですね、だから、そして最後ねお釈迦様が亡くなる直前に、残された遺言がずっとマインドフルネスでいなさいっていう話だったってなったらもうそれ終わりじゃないですか。はい、まあそうなんだけども、これはねちょっとまた別あの散々話してきたし、今度の本にも書くし、で今日はそこが問題じゃなくて、このマインドフルネス学会ですね、だから仏教とマインドフルネスについてはもうちょっと今日は触れないですよ、まあ今触れちゃったけどもあの、もう一回言いますね。今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずにとらわれのない状態でただ見ること、これがあの煮詰めに煮詰めたマインドフルネス学会による、定義なんですよ。そしたらもうこの中に全てあるじゃないですか、ね、この瞬間の体験っていうところに、まあ何でもいいわけね、何呼吸してるっていう体験、右足左足が歩いてるっていう体験、ね、で今体の感覚っていう体験、ね、それから今怒ってるっていう体験、今不安になってるっていう体験ですね、でそういうものに、意図的に意識を向ける、まあ、要するに注意を向けるですね。まあ、ここまでいいじゃないですか。これも散々見ない。これは別に間違ってるも何もなくて、もうこのその通りですよね。で問題はこの、次ですね。次が2つ。評価をせずにとらわれのない状態ってことと、ただ見ることっていうね、この2つですね。でこの評価をせずにとらわれのない状態で見るのがマインドフルネスなんだよっていうところですね。でこれが大いに問題があって、でつまり、さっきも言ったように第五図を前提としないマインドフルネスと第五図を前提とするマインドフルネス、で一方は第五図を前提とするマインドフルネスを、主張する以上、なぜそれが主張しなきゃいけないのかっていう理由じゃないです、問題はね。でその理由は簡単で、この日本マインドフルネス学会が定義しているマインドフルネスっていうのは、これは原理的に不可能な話だからなんですよ。これが 可能な話だったらば、あ、じゃあみんなでこの瞬間の体験に意図的に意識を向けて評価をせずにとらわれない状態でただ見ることをしましょうねって終わってるわけね。わかります、ね、そしたら別に大五蔵なんてわけわかんないもん、だ持ち出す必要全然ないんですよ。なぜ大五蔵を持ち出さなきゃいけないのかっていうと、これができないからなんですよ。だからこれができないから大五蔵を持ち出さなきゃいけないって言ったでしょ今ね。でその時にもうすでにここでなんかいろいろあるじゃないですか。いやできますよっていう人は当然いるよねできますよっていう人が当然いるわけね。できますよってね私できますよこれがねって言ったら、もう別にもうすでに大五蔵を持ち出す理由がなくなっちゃうわけですよね。いいですか。だからもうここで分かれるじゃないですか。あ、これマインドフルネスの評価なのね、あ、マインドフルネスの定義なのね、はい、じゃ あこれ私ちょっと まだうまくないけどちょっと出しできるから、あ、じゃあ一生懸命やってればできるようになるよね。でほんのちょっとだけ英語喋れるけども、うん、まだ全然ダメだけども、でもこれで真面目に英会話学校行ったら多分あのアメリカで苦労しないぐらいは話せるようになるから、だから私一生懸命英語勉強するって話になって、だから前でも全部そういう話になるじゃないですか。だから別に今日のテーマは第五図を入れなきゃいけない理由っていうのは何にもなくなるわけなんですよ。わかります、ね、で実際に第五図を、必要とない、第五図なんて発想がない人たちはこの定義に何の疑問も持たないわけね。これでいいじゃない、あの評価しないでとらわれない状態ただ見ればいい、ねえ、まあ、まあ難しいのは難しい、まあ、なやってやれないことはないから、この通りやるのがマインドフルネスでしょっていう話であって、でそこになんか第五図なんてわけのわからんも入れる必要ないじゃないっていうことなんですよ。いいですかね。はい、でここで分かれるんだけども、結局ね、じゃあこれ何の話かっていうと、どうもねこれは正直であることと誠実であることと、このあたりの問題なんじゃないかなと思うのね。つまり今言ったこのマインドフルネスの定義をできるっていう主張する人たちと、これできないよねっていう主張する人たちが2つに分かれてるわけね。わかります。で私らからするとこれはできないんですよ。なぜ、つまり今あの評価とかとらわれとかねがあって、でそれがまあ本当にあの洋服についたゴミみたいなもんで、ね、でこれがあの単なるゴミとしてね、あの評価があってとらわれがあって、ただこうやってこうやって払えばいいじゃないですか、ね、払えばね、払って、ああこうやって取った取った、あ評価がなくね、とらわれなくなった、評価がなくなったね、あで評価がな、評価せずにとらわれなしに、はい私は物事見ますっていう話になるから、だからそういう話でしょ。いや嘘なんですよこれ、全然嘘で、なぜとらわれとか評価っていうのはこんな単なるゴミじゃなくて、とらわれと評価どこにあるんですか。ここですね、小笠原さん自身ですね。小笠原さんについたゴミじゃなくて、小笠原さん自身が評価であり好き嫌いであり、あのとらわれですね。だからつまりこれを本当にやろうと思ったら自分を捨てなきゃいけなくなるんですよ。洋服についたゴミだったらこうやって取ればいいじゃないですか。だけど私自身が評価であり好き嫌いでありとらわれであるんだったらば、今度これ取りようがないじゃないですかね 結局この話なんですよ。さあこれピンときます？中島さんにとって評価とか囚われとか好き嫌いっていうのは単なる洋服についてはゴミなのか、それとも中島さん自身なのか、ね、でその時になんていうかな、今言ったようにここでどれだけ誠実に正直にできるか、ね、で私はこの間池野さんっていう素晴らしい人に出会って、で一番びっくりしたのは、池野さんっていう人は社会福祉を教えている教授ですね。社会福祉学部とかいうのかな、なんていうか人間か、ごめんなさい、人間、あ、ごめんなさい、ちょっと学部の名前正式にちょっと分かんないですけど、まあ要するに関西学院で介護の方福祉の方へ進んでいく人たちを養成する先生ですね。で、でこの先生はどういう先生かっていうと、社会福祉がどういうものか、あるがままにジャッジせず相手を受け入れ尊厳を尊重し共にあること、ね、でこれが社会福祉っていうものの理想、価値ある最も大切なところですね。だからさっきのとらわれなしに評価なしに好き嫌いなしに見るっていうのと、まあ大体似てるじゃないですか。ですよね。でこういう理想、もう一回言いますよ、あるがままにジャッジせずに相手を受け入れて相手の尊厳を尊重してその人と一緒にいること、それが社会福祉の価値である。だけどマインドフルネス何でしたっけ、評価せずに好き嫌いなしに、とらわれなしにただ見ること、かなり似てますよね似てますよねで問題はそれできるのっていう話になって、結局ここで分かれる、うん、はい、あるがままにね、ジャッジせずに相手を受け入れて相手の尊厳を尊重して一緒にいることね、はい、ああ素晴らしいねっていう話になって、そこで悩む人と悩まない人に当然分かれるわけなんですよ。で悩まない人っていうのは本当に悩まないんだと思う。分かります？で私は社会福祉ね、いろんな、まあ、社会福祉の、まあ、職業として社会福祉を選んだら、ね、いろんなコースありますよね。介護施設で働いたり、ね、身体障害者の施設で働いたりね、いろいろあるじゃないですか。ケアマネージャーになったりとかね、でそれを教えていたりとか、ね、そういう時に、まあ、これが、理想ですって言って、その時にこの理想がを実現できない自分っていうものが見える人と見えない人がいる。で、マインドフルネスのさっきと一緒で、好き嫌いなしに評価なしにとらわれなしにただ見ることって言って、ああそれがマインドフルネスね、はい分かりましたっていう人と、これは無理でしょうっていう人、結局そこなんですよ問題は。で大抵のほとんどはね、ここを「はい分かりました」で終わっちゃうのね「はい分かりました」で終わって、これが実際にはできない自分っていうものを見ない。なぜ なぜかってここもちょっと私も本当に非常に大事なところなんだけども、この理想をに何ていうかな、ぞっこん惚れていないからなんだと思うのね。これ素晴らしいよね、これができたらどんなに素晴らしいっていうぐらい体が震えるぐらいこの理想になんか惚れちゃう。だからマインドフルネスも評価せずに、とらわれなしに、好き嫌いなしに、ただ見ること、それができたらどんなに素晴らしいだろうってね、いう、そこでなんか熱く燃えてしまうのがまずあって、その後にそれができない自分っていうのが見えてくるわけじゃないですか。ですか。だから最初から、はいはい、理想ね理想ねって言って、その冷たい視線で理想を見るのか、それとも熱くその理想にぞっこん惚れちゃうのかっていうね、いうとこなんですよ。で、大抵なんていうかな、誰どんな人でもあるがままにジャッジしないで、ね、人種だとか差別だとかね、性差とかなんか身分だとか、そんなことを一切ジャッジしないで、相手を受け入れて相手の尊厳を尊重して一緒に生きていくことができたらどんなに素晴らしいだろうっていう理想をパンって掲げるね。た上でそれができない、できないって言ったって、それはなんか差別主義があいつらができてないって、そんな話だったらまた話は楽なんだけど、できない、誰が、私ができないんですよ、ね、私はどうしてもジャッジしてしまう、肌の色によって、どこの国の出身者かによって、どういう家庭の人かによって、で共にいることができなくて、やっぱりちょっと距離を置きたくなってとかなっちゃって、で社会、要するに社会福祉が全然できないね、あるじゃないですか。でマインドフルネスも好き嫌い評価、どうしても評価してもどうしてもとらわれてしまう、ね、っていうのがあって、だからそれがなんていうかな、このやっぱりね、第五図なんていうものを持ち出す人っていうのは、やっぱり最初からあまりにも求めすぎてる。理想を本当に実現したいと思っているっていうとこなんですよ。だから理想は理想でしょうってね。まあこれは理想であって、まあ世の中そうじゃないからっていうぐらいのところで、落ち着けるだったらばいいわけね。だけど私はこの理想をどうしても実現したいのよって熱く燃えたんだけども、で、その時、その理想の邪魔をするのは、なんか社会システムとか、なんか悪い奴らではなくて、この私自身なんだっていう、そういう絶望なんですよ。いいですかね。でそれがあって、で、まあ池野さんという人はそういう絶望がした上で、でももしかしたらこのマインドフルネスによって、この、マインドフルネスなしには実現できなかった社会福祉の理想が実現できるかもしれないね。時々はマインドフルネスな状態になった時に、確かに、もうジャッジしてないし、共につながっているしね、で、相手の最大に尊重してるし、尊厳をね尊重しているし、だからマインドフルであった時に、あれ自分がマインドフルネスを知らないで社会福祉を求めていたけれども、どうしても理想に到達できなかった、でマインドフルネスを知って、マインドフルネスをプラクティスした時に、この社会福祉の理想がかなりの程度 実現してるんじゃないのっていうことですね。でそれで、なったんだけども、でもそういうふうに社会福祉の理想を求めている人だから、そしてマインドフルネスがどうもそれに対する答えなような気がして思いっきりマインドフルネスの中に入ってきた人だから、で何を発見するかっていうと、マインドフルになれない自分というものを発見するわけですよね。わかりますか ね。それでせっかくマインドフルっていうところに社会福祉、この福祉、ね、の、社会福祉の実現する鍵があると思ったのに、その肝心なところでまたまたマインドフルネスになれない自分というものを発見するっていうね、そういう話なんですよ。いいですかね。でそれで、まあ池野さんちょっと悶々としてたみたい でそれでこの私がこのマインドフルネスの、マインドフルネス学会の定義ですね、さっきも言ったように、評価せずにとらわれなしにただ見ることっていうのはこれ無理だよねって言った時に、これ当然ムカッとされて当然の話じゃないですかね。普通だとムカッとするわけですよね。だけども関西学院ではみんなムカッとしなかったんですよ。なんかみんな本当に喜んでくれたのね。喜んでくれた。なぜ？だってこれをやろうとしてできない自分っていうものをみんな発見していたから、ね、これどういうこと？もういろんな条件をすでに満たしてるってことでしょ。つまりこの社会福祉の理想であったりマインドフルの理想っていうものが素晴らしいよねとみんな熱くも本当に信じている。そしてそれを実際に実践してみた。そして実際に実践してみたら、この理想を熱く本当に信じている人だからこそ、この実際にはそうはできない自分というものが非常にきれいに見えるわけですよね。つまりこの理想を最初から掲げていなかったらばどうせごまかすわけですよ、当然ね。ああ、とらわれなし見ればいいんでしょうとかね、ああ評価なし見ることねとかね言って、でも評価なしに、とらわれなしに、相手をジャッジすることなしに見ることが、そういう世の中になったらどんなに素晴らしいと本当に熱く思っている人たちにとっては自分自身がジャッジから逃れられない、自分自身がとらわれから逃れられないっていう絶望的な状況にまた苦しむわけなんですよ。わかりますかね。ですか。であるからこそ私が、あ、これはね、すいません、無理ですよって言ったのでなので、みんな非常になんかすっきりと喜んでくれたわけね。そういう話なんですよ。だから、でなぜこんなことを話してるかって、今日はもう第五図を前提とするマインドフルネスを第五図を前提としなくてもいいマインドフルネスの話をしてて、でこの第五図をどうしても前提としなきゃいけない必然性っていうのがあって、でその必然性っていうのがこのマインドフルネスをどうしても実践できない自分っていうもの、それがあるかないか、それを感じてるかないか次第なんですよ。ですだからそこをごまかしちゃうと、もう 別に第五図なんて持ち出す必要全然なくて、まあ、あ、はいはい分かった、マイノリです、そういうふうに評価なしに、評価せずに、とらわれなしに、好き嫌いなしに見ればいいのね、はい分かりました、じゃあ一生懸命やりますっていうぐらいの話になって、第五図なんてそんな必要ないじゃないですか。分かります？だから結局ね、この第五図までどうしても到達せざるを得ない人たちっていうのは、あまりにもちょっと理想に燃えすぎちゃってるってことね。あ、いい意味でね。だからで、そこで理想に燃えなくて、世の中でこんなもん、まあそれはね、ジャッジなしにしたらいいけども、どうせ世の中でジャッジするんだ、まあそれはそんなもんじゃないのっていうぐらいで、別にその理想を実現できない自分っていうものに悩まない人たちなんですよ。そしたらもうそこからは第五図を、しなきゃいけない必然性っていうのは出てこない。じゃあどこから出てくるかっていうと、本当に理想を理想として、それゆえにその理想を実現できない自分に打ちのめされている、絶望している、そういう自分ですね。それがあって初めて第五図が出てくる、必然性が出てくるっていうことなんだな。だから今第五図っていうものに共感している人たちがみんな素晴らしい人たちっていうのはそういうことなんだなってね、思って、で第五図全然ピンとこない、あるいは第五図に何の興味もないっていう人とちょっと違うっていうのはそのあたりなんだなっていう話なんですね。ですか。でそれでね、で一方でね、またもう一つのポイントがあって、ですか。だから今日のテーマ、もう一回整理すると、今日のテーマは第五図を前提とするマインドフルネスと前提としないマインドフルネスがあって、で第五図を前提とするマインドフルネスにどうしても来なきゃいけない人たちっていうのは、この、自分というものを非常に厳しく見て、そして理想というものを非常に厚く思って、その理想を実現できない自分というものがを正直に認める人、まあ、普通だったらごまかしたり、ああちょっと難しいよねっていうぐらいで、んじゃなくてね、でそこで理想が実現できない、それは誰かのせいじゃなくて自分のせいだっていうね、どうしても人をジャッジしてしまう自分、どうしても好き嫌いってしまう自分、どうしても評価してしまう自分っていうものに打ちのめされるいう人たちですね。でそれが非常に大事で、でだから私が今言っていることを本当に共感してくれる人たちっていうのはみんなそういう人たちですね。でもう一方で、だからそこまで理想なんか燃えなくていいでしょっていう人たちがどういう論理を使うかっていうと、例えばね、マインドフルネスっていうのが臨床心理の現場に取り入れられている。で臨床心理においては何を、理想とするの、あるいは何を目標とするのっていった時に、まあ臨床、まあ、例えば心療内科に来る人たちは、例えばもう今ちょっと会社行けないとかね、学校行けないね、社会生活ができない、ね、だったらば社会に戻ればそれでいいのね、まあ一応社会に戻ることを、社会復帰することを目標としましょう、だからマインドフルネスの実践も社会復帰を目標とする、つまり不安が大きすぎて、どうしても会社へ行けないっていう人がいたとしたらば、会社へ毎日通えるようになることがマインドフルネスの実践の、まあ、目標で でそこまで来ればもういいんじゃないのっていう話ですよね。まあ、要するにその目標値を非常に低く設定しているわけですよね。目標値を非常に低く設定している。それだったらは確かにそのくらいだったらば第五図を持ち出す必要っていうのもまたなくなってしまうかもしれないですね。でそうなんだけども私はそれも賛成できなくて、なぜかって言えば仮にその人がまたまた社会復帰できて会社に戻れたとしても、じゃあそれで問題解決したかというしてるわけないじゃないですか、ね、で会社勤めしてる間もそしてやがては会社も定年になるわけで、ね、それで、その時にまた、年取って病気になって死んでいく生老病死の問題にぶち当たるわけでですよね。だから会社に社会復帰できればそれでもう OK だよねっていうのは嘘、もう 100% 間違いなんですよ。なぜ何も問題解決ついてないから。問題でも別に社会会社に、ま、だって毎日会社に行けてる人が問題ないからある終わりじゃないですかね。それはもちろん会社行けないぐらいちょっと鬱がひどいっていうのはそれはどっちかにひどいかもしれないけれども、会社に毎日行ってちゃんとした社会生活を送れてる人だって何も問題解決してなくて、そしてマインドフルネスっていうのは単に会社に行けるようになることぐらいのレベルの話では全然なくて、マインドフルネスすることによって実は生老病死の問題も解決できるんだっていう、っていうか それが本当の本拠地なんだっていう話なんですよ、ね、だからマインドフルネスの目的っていうものを低く設定するのは私はどうしても賛成できなくて、なぜそれだったらマインドフルネスなんて別に持ち出さなくてもいいんじゃないのっていうね。マインドフルネスで持ち出す以上もう理想を一番最大限まで持っていこうよ、ね、そしてその、理想っていうのはもちろん生老病死の問題を解決するっていうそういう話ですね。ですか。はい、 いや今だから第五図を必要とする前提とするマインドフルネスになんでそうなるのかという話 でマインドフルネス、第五図を前提としないマインドフルネス、第五図を前提としないマインドフルネスにとど、まる人をとどまる理由を一つ一つ今潰してるんですけどね。今一つ潰しました。会社に戻ればいいでしょうぐらいの理由を、それはもうないです。それはありえない。そんなに理想を低く設定することは意味ないです。だからきちんと理想、きちんと正しい理想を設定しましょう。正しい理想って何かというと生老病死の問題を解決することですね。ですか。で正しい理想を設定することによって、それが全然できない自分というのがさらに見えてきて、でさらに、次へ行けるってことですね。だから理想を設定しないだったらば別に本当に、マインドフルネスをやる理由もほとんどなくなっちゃって、でどうせマインドフルネスどうせいい加減にやるからいい加減にやるからマインドフルネスやってるのかやってないのかよくわからない状態に なって、そしたらなんていうかな、第五図を前提するマインドフルネスをしなきゃいけない理由なんてあんまりもうなくなってくるでしょうねっていう話なんですよ。いいですか。はい。でもう一つの問題があって、ある第五図に入った素晴らしい先生がいたとします。第五図に入った素晴らしい先生が非常に魅力的な先生で、でその先生が言うことものすごく説得力がある。 説得力がある、ね、だからみんな集まってくる。だけど不思議なことに、そのたくさん人が集まるんだけども、そしてそのたくさんの人の中でその先生は本当に素晴らしいんだけども、この素晴らしさがどうも周りに波及していかない、ね、素晴らしい人がポツンと一人いたら、確かにみんなが心穏やかになるんだけども、周りが穏やかになるってことと、でこの素晴らしさが本当に波及してくるいくってことはちょっと別の話であって、何か決定的にこの一人の先生と周りとの間にとてつもないなんか断絶があるっていうことがよくあるんですよ。わかりますかね。でこれなぜなのっていう話になって、でその理由っていうのが、その先生が、まあ、例えば今素晴らしい、まあ、第五図にきちんと第五図を生きている先生としましょう、ね、じゃあその先生はその第五図にどうやって入ったのって言った場合に、ものすごい特殊な事情によって入った。でそれものすごい特殊な事情だから、とてもそれはなんていうかな、他の人がその、同じ入り方はまずできないっていう、なぜかあまりにも特殊な状況だから、お寄せがない。でもとにかくある事情によってその中に入って、そしてその先生が言うことはものすごく説得力がある。なぜ？その先生は実際に第五図を実際に生きてるからですね。生きてるからね。だけども第五図への入り方があまりにも特殊な状況なので、他の人が第五図へ入ることはちょっと無理で、で自分たちがいる次元とその先生がいる次元の区別もきちんとつかない。だけどもその先生が第五図の中でいろんな発言をする、その発言がいちいち素晴らしいので、みんなは素晴らしいと思いながらも、でも実際にそれをやろうとした途端にできないっていうねそういう話ですね。で例えばね、こんなのどうですかね。こんなの、例えば よくね、苦しみと戦わないとかね、いろんなことを言いますよね。まあ苦しみを嫌がったり消そうとする、どうしてもそうしたけども、でも苦しみを優しさいっぱいに抱いてあげる、自分の苦しみとは戦わない、そしてしっかりと見つめて、まあ要するに赤ん坊ですね、泣きわめく赤ん坊をあやすように、はい、よしよしよしよしよしよしよしよしと自分の苦しみ怒りね、を あやしてあげる。でそういうあやす力、によってその苦しみが、消えていく、ね、だからまさに、あこれはいい、これは嫌だったらば、自分の中の怒りだとかなんとかね、そういうものは嫌だってなるじゃないですか。でそうじゃなくて、その自分の中の嫌なものですね、怒りだとか、ね、苦しみだとかそういうものを、嫌がらずに、嫌悪せずに、好き嫌いせずに、とらわれ、ないで、とにかく、自分の赤ん坊のように、ね、愛おしい、ね、自分の赤ん坊だったら愛おしいから、それあやすの簡単だけども、でその中の自分の嫌なものですね、怒りだとか、ね、中島さんの中に湧いてくるどうしようもない怒りだとか嫉妬の思いだとか、そういうものをとにかくまるで自分の赤ん坊のようにあやしてあげる、ね、そしたら、もうたっぷりと愛情を注ぐから、その今まで泣きわめいていた赤ん坊が、静かになる、ね、そのようにあなたは自分の中のネガティブなものを、苦しみとか、怒りだとかそういうものは扱わなきゃいけないよっていうような教えを、まあその先生は説くわけなんですよ。素晴らしいよねってねみんな思うわけじゃないですかね。素晴らしいよね、わあ、あの先生の教え素晴らしい、あの苦しみと戦うんじゃなくて、怒りと戦うんじゃなくて、怒りをまるで自分の愛し子のようにあやすんだって、ね、ああよしよしよしよしよしよしよしよしってあやしていくと、泣き それまで不機嫌に泣き叫んでいた赤ん坊が、あの、ね、泣き叫ぶのをやめてニコニコ笑うように、そのように、自分の、ね、怒りだとかそういうものを、扱っていく。で実際にその先生を見ると、ああそうやって、あのいつもニコニコして、ね、幸せでいて、で、その先生がなぜそんなに幸せなのか、なぜそんなに怒りがないのかって言ったらば、そういうふうにして、自分のネガティブな感情を、抑え込むんではなく、消すんではなく、無視するんでもなく、本当に泣き叫ぶ赤ん坊を癒すように、そして泣き叫ぶ赤ん坊がニコニコする赤ん坊に変わるように、そういうふうに自分の怒りをはじめとするネガティブなものを扱っていたんだなってことがわかる。で問題は、あ、中島さんがそれを、あの先生のように私も怒りから解放されてね、たいと思って、その先生が説いた方法ね、非常に具体的に説くから、じゃあその説いた方法を中島さんがねやろうとして、した途端に何が起こるかっていうと全然できないってことが気づくわけね。そうですよね、うん、問題はなぜ、あの先生あれだけ丁寧に非常に事細かく例えを使いね、仏教の論理を使い、説いてくれて、でいかにもできそうで、実際にあの先生自身はできていることを自分がやろうとした途端にできない、ね、ことになってしまうですか。でそこでじゃあどうするかっていうとその先生のそばにいるっていうねまあその先生のそばにいたら、その先生が非常に温かいバイブレーションが出るからね、あのちょっと落ち着くけども、あのでその先生のそばにずっと いようっていうことしかもうできなくなってしまうですね。これが今世界でどこでも起こっていることですよね。わかりますですか。でまあ今日は大仏をめぐる、あのいろんなことをやってるんだけども、つまりある先生が非常に特殊な、 個人的な事情によって大御所に入って、そしてその先生自身が大御所に入っていることはもう確かなんだけども、それによって大御所に入ったままに自分の怒りだとかネガティブなものをどう扱っているかっていうのを非常に丁寧に教えてくれて、それはものすごい説得力があるんだけども、それをやろうとした途端にできない自分っていうものを、その先生の周りの人がみんな感じる、ね、でそうすると余計にその先生にどんどんどんどん依存していってしまうっていうね、ことになる。これも、もう至る所で見る風景ですね。ですね。はい。この辺り、まあ、もう整理しますね。そういう大御所に入った先生が いるけども、その周りはその先生の言う通りにはできない。それから、もう最初から、最初に言ったのは最初からそこまで理想を高くしてないから、その、例えばマインドフルネス学会で、教えているようなマインドフルネス体系ができない自分というものに気づくこともない。なぜ最初から理想を高く上げてないからその理想ができないっていうことに苦しむこともないわけね。まあ適当に、ああまあまあまあ、まあ見ればいいんでしょうってね。だから自分が全然評価とか好き嫌いとかとらわれとかから解放されていないの、いないことに、それほど苦しまないってことなんですよ。ですか。で、問題はじゃあどうしたらいいのって話ですね。で、その時に、この数週間ずっと問題にしていた寄り添うっていうのが非常に重要な問題として出てきて、で今回ね関西学院で一番ちょっとびっくりしたのは、まあそういう事情なので福祉の関係者、医療の関係者ですね、だからお医者さんだとか、介護士さんだとか臨床心理士さんだとか、まあ、そういう関西でマインドフルネスをとにかくそういう医療や福祉の現場に入れようと本当に頑張っている人たちがほぼなんか全員集合みたいな感じで集まってくださって、 でそこでは、福祉介護だから寄り添うってことが非常に重要視されている場所じゃないですか。ですね。だからまさに、ね、苦しんでいる人たちにまず寄り添う、そしてその苦しみを、感じる、ね、その苦しんでいる人のをジャッジしないでまずは受け入れる、ね、ということをもう実際に命がけでやっている人たちですね。でその人たちにここ数週間の一方案のテーマである寄り添わないっていう話をしたら、もう どこをどう考えたって反発されて当たり前っていう状況じゃないですか、ね、反発されて、ね、その寄り添うって、まあ、そんな世間の人を相手に言ってるわけじゃなくて、寄り添うことの専門家、それも単に知識で言ってる人じゃなくてまさに現場にいる人たちで、で現場で寄り添おうとしてる人たちですね。でその人たちに今私らが寄り添わないっていうことを、言うんだから、これもう 100% 反発されてぶん殴られて当たり前な状況ですよね。いいですかね。で実際どうなかったかっていうと、我々私らが寄り添わないで言おうとしたことが全部通じました。本当に。そして私らがグリーフケアが必要じゃないって言ってることも全部通じました。なぜ、本当に通じました。だからそれはもちろん寄り添わないっていうことの 意味、グリフケアが必要じゃないってことの意味、これが伝わったってことですね。だから寄り添わないっていうのは、まあこれもこれそれは今日はテーマじゃないから、もうこれも散々話したことだから、まあ私らがね、あの私らの苦しみっていうのは要するに映画の苦しみ、映画の苦しみってことは、我々の頭が勝手に映画を作って、その映画を上映して、そしてその映画の中にズブズブに入る、そしてそれは映画だからどんな映画でも作れる、ハリウッドのねがやってるように、あるいは日本の東宝っていうね映画会社が、ゴジラっていう本当には存在していないものを元にゴジラが存在する、ゴジラが大暴れする世界を作り上げてしまう。だからどんな映画でも作れる、ね、でその映画の中に入って、苦しい苦しい苦しいって言ってるのが人間の苦しみの本質なんだよねとなった時に、その苦しみの解決は何かって言ったらば、そのゴジラ映画の中でゴジラをやっつけることではない、ある映画の中で自分が被害者だとしたら、その被害者に対して加害を与えた加害者をやっつけることではない、あいつの加害者のために、自分はこんな被害を受けて苦しんでるから、その加害者に対して損害賠償を求めるとかね、いう話でもない。そして明日っていう映画の中に入っちゃって、もう不安でどうしようもない人に、その明日をどうしたらいいかってことであれこれすることでもない。あるいは1週間前2週間前3週間前の映画に入っちゃってねえなっちゃった人に対してねえどこするわけでもない。そうではなくて、じゃあ苦しみからの解放ったら何って言ったらば、その映画そのものから出ることだっていうことですね。だけども、だからその自分が今生きている世界っていうのは映画の世界であって、その映画を作ったのは誰かっていうとあなたなんだっていうこと、私なんだっていうこと。だから映画っていうのは どうにでも作れるから、どうにでも作った映画には何の真実性もないんだってこと。それをだから、その映画の真実性を信じちゃって、それで損害賠償を求めたりとか何とか逃げ回ったりすることは全く全て意味がないんだってことですね。これが分かるだけで多くの人は救われるはずなんですよ。なぜみんなが苦しんでるのは結局そこで、でそれなのにその映画の内容をもっと濃くするような方向で動いちゃう。だけども例えば映画の中にある実際の人間が出てくる、名前なんで山田太郎さんでも何でもいいんだけども、山田太郎さんという人が出てくる。で山田太郎さんという実際に実在の人物でね、それはクラスメートだったりいろんなする、ね、じゃあある人の映画の中に出てくる山田太郎さんと実在の山田太郎さんは関係あるかっていうと関係はゼロですね。だって同じ名前だし同じ顔じゃないの、でも関係はゼロなんですよ。だからある人が頭の中で山田太郎さんがどうのこうのどうのこうのどうのこうのねやってても、それと実際の山田太郎さん関係ないから、当然とんでもないすれ違いがある、ね、である人が例えば山田太郎さんに恋愛して、ね、恋愛してその自分の映画の中の山田太郎に恋愛したとしても、それは実際の山田太郎さんと関係ないから、 この人が実際の山田太郎さんに会った時にとんでもないすれ違いが起こってしまう、ね、世の中そんなことばっかりじゃないですか、ね、まあ最近の映画だとそういうのを非常にリアルに描きますよね。まさに映画っていうものを使って人間の脳内でどれだけ無残な映画が展開されて、そしてそれは映画だから実在のものとは違うから、実在の山田太郎さんと映画の中の山田太郎さんが見事にすれぶつかって本人はとてつもない苦しみを味わうっていうようなね、筋立てのものがいっぱいありますよね。ですか、でどんどんどんどんその人たちは自分が勝手に作った映画の中に入り込んで、自分が勝手に作った映画を現実だと思って生きてしまう。でどんどんどんどん違ってきてしまう。この頭の中の、自分が勝手に作った映画と現実とのすれ違いを見事に本当の映画の中で描くってことはよくあるんですよ。ね、私が多分何の映画で話してるかはもう多分最近の映画、日本映画見た人なら分かってると思うけども、まあ言っちゃうと松岡茉優さんのね「勝手に震えてろ」っていう映画がそうなんですよ。松岡茉優さんという女性がもう本当に映画の中に入り込んじゃって、もう身動き取れなくなって、ね、で、もう どうにもならない、ね、まあ、ゴジラだったらまあまだね、あまりにも最初から非実在っていうのも分かってるけども、でもそのぐらいの映画だと本当に登場してくるのは実際の実在人物で、だけどそれが勝手に作った映画だから実在の人たちとはぶつかり合ってしまうっていうね、ぶつかってしまうですか。で、それで私らが寄り添わないっていうのはどういうことかっていうと、あなたが勝手に作った映画の中には私らは入っていかないよ。そうすることで入っていかないことによって私はあなたの映画には付き合わないよっていう、そういう話なんですよ。そしてあなたの映画の中に入って、あなたが加害者だと糾弾しているあの人を私も一緒に糾弾するってことはもうしないよっていう、そういう話なんですよ。あなたが怖がっているゴジラを私も一緒に怖がることはしないよ。なぜ？ゴジラは存在しないから。まあゴジラぐらいだったらわかりますよね。だからまあ実際にみんなゴジラ映画を楽しむわけですよ。のんきに椅子に座って、まあ、この間も出たけどね。それはなぜかって言ったら、もちろんゴジラが実在しないってことを分かった上での話で、だからのんきに座って、本当にゴジラ実在してると思ったらそんなのんきに座ってる暇ないじゃないですか、ね、ゴジラがその映画館までの椅子に座ってる皆さんをもう襲いかかってくるんだから。だけど皆さんはゴジラが存在しないってことは分かっている。だけども明日の不安っていう映画、ね、誰々っていう実在人物が登場してくる映画だと、途端にこの映画と実在の区別がはっきりしなくなってしまう。だけどもゴジラが存在しないのと全く同じ理由で、あなたが勝手に加害者だと決め込んでいるその人も実在しないんですよ。あなたが勝手に心配している明日のその出来事も実在しないんですよ。だから私はあなたと一緒にその加害者を糾弾することはしない、寄り添わない。だから私はあなたと一緒にゴジラを怖がることは一緒にしない、寄り添わない。何のために？あなたを映画から救い出すためにですね。これが私の寄り添わないってことの真意なんだけども、うん、これを 寄り添うの専門家の人たちは完璧に理解してくれた。なぜ？彼らは真剣に寄り添ってきたから。真剣に寄り添ってきた人だからこそ、彼らが寄り添ってきた相手が何に苦しんでいるかでも非常に明確に分かっている。彼らが寄り添ってきた相手が何に苦しんできたのか、みんな映画によって苦しんできてっていうのが本当に分かる。なぜ？彼らは本当に彼らを、その人たちを救おうと真剣に寄り添ったからですね。ですか。だから私らが寄り添わないって言った時に、池野さんは目覚めよってね、感じたってね、書いてくださったんだけど、そうですね、目覚めよ、映画から目覚める、全てが映画だって分かってそこから出ていくことですね。でそこにしか何とか救おうと思って今まで寄り添ってきた相手を救う道はもうないってことを分かっているですね。だからもうその全ての方向性が変わってきたんだってことをね、池野さんおっしゃってくださったんだけども、そういうことですね。そしてまあね、そういう寄り添わないことによって映画から救い出すというのも分かるけども、まあそこまでいいじゃないですかね。人間関係のドロドロの苦しみとかそういうものですね。特に、まあ、家族ですよね。我々はものすごい映画を自分の親を題材に、自分のパートナーを題材に作っちゃうんだけども、だけどもそれは映画 でそれによって家族の問題、いろんな問題が一気に解決する、映画を出ることになる。だけどもそれにとどまらないで、実は実はそれをちゃんと応用すれば、生老病死の問題も解決する。なぜ？我々が今まである世界に生まれて生きて年取って病気になって死んでいくっていうのも実は全部映画だったからですか。だからまあ皆さんがね、ある人、誰かがある人をものすごく糾弾して、あの人は加害者で私は被害者だ、わーわーわーわーわーって言ってるのが、まあ、ある一つのその人の思い込みであり映画であるというのは、まあ、比較的見やすいと思います、ね。で自分自身がそうやってるってことはちょっと見にくいかもしれないけども、誰かが あの人いつもあの人のことをねひどく言ってるけども、まあ全部映画だよねってことは、まあ、これはまあ見えるはずです、ね。だけどもこの年取って病気になって死んでいくっていうこと自体が映画なんだってことはちょっとこれ見にくいですね。でそうなんだけども、もし、第4図と第5図っていうのが本当に分かったならば、実はこの第4図っていうのは実際に人が生まれて年取って病気になって死んでいく世界だけども、我々はそこにはいなくて、我々は同時に外の世界にいる、ね、二重構造を生きている。だから生老病死というのはもう存在しないんだと言い切れるわけですね。いいですかね。生老病死はもう存在しない。そしてそれこそが、福祉の介護の人たちが一番必要なものですね。ですか。だから、今一方案がやっている第5図っていうのが本当に、介護の現場で、医療の現場で、福祉の現場で理解してもらえたならば、そういう自分の映画によって苦しんでいるのももちろん解決するし、そしてその映画がなんか人間関係の映画だけじゃなくて、この生老病死そのものが映画なんだってことが分かった上で、そこから、解放される。それがまあ例えば医療と特に介護ですね。もう、人生の最終章を迎えた人たちを介護する現場 で一番必要なことだと思います、ね、でそこに、介護と医療の、未来っていうのが見えてくるのではないかなってと思っていますですかね。はい、ですね、第4図第5図が、分かるとそこまではっきり分かる、ね、だからそれも、本当に福祉の理想を掲げ本当に理想を掲げて、それをやろうとしてなかなかできなかった人のみがそこへ入っていけるってことですね。いいですか。だから、この関西学院ではっきりしたのはそういう寄り添わないっていうこととか、あるいは、ことの意味も分かったしくれたし、生老病死を乗り越えることができるんだっていうことも、マインドフルネスによってね、そこが分かってくださったんですね。で、だからそしたら当然、マインドフルネスの実践も第5図に基づいた実践に、当然なってきて、第5図を、前提としないマインドフルネスから第5図を前提とするマインドフルネスへアップデートが起こるっていう、そういう話ですね。アップデートが起こるですか。はい、そのぐらいでよろしいですかね、うん、そうなんです。はい、ここまででよろしいかな。はい、関西学院で、感じたことっていうのは大体その辺で、でまあこれはね、今まで言って今日話したことはもうすでに、一方の文脈の中で散々話してきたことって全然新しくはないんだけども、でもこれが、実際に、福祉の現場で医療の現場で、働いてる人たちですね、に、きちんと届いてきちんと受け入れられたっていうのが、うわこれすごいことだなと思うんですよ本当に、ね、でもこの今私らが行った方向以外に、もう道はないと思います。本当にそれを前に進んでいこうと思ったらね、でだから医療と福祉の現場が進んでいく、そしたら直接医療と介護に携わってない一般の人たちにおいても同じであって、で、この第5図を前提としないマインドフルネスから第5図を前提とするマインドフルネスへ と、アップデートせざるを得ないですね。そして、ある先生がはある非常に特殊な状況事情によって第五図に、いらっしゃって、第五図から全てをね、苦しみを赤ん坊をあやすようにっていうことを教えてくださって、わ素晴らしいなと思っても自分はどうしてもできなかった、なぜ、それは自分は今まで第四図にいて、その先生は第五図にいて、住んでいる次元が違っていたから、だから第五図の人の真似を第四図にいながらするのは無理で、どんなに第五図に対して憧れを持っていたとしてもそれは無理で、じゃあどうし何が必要なのって言ったら、いきなり自分の怒りを赤ん坊を癒すように癒すことではなくて、まずは第五図を実感することですね。でその実感する方法が、今の一方案にはあります、ワンダラメソッドっていうね。そして第四図と第五図っていうのは、こういうふうに違うんだっていうこともはっきりと言える。でそれを今までは、 第五図第四図っていうのはいろんな表現をしてきました。例えばね、まあ今日私が第五図にいる先生って言ってたものも全部あれティクナタハンシのことですけども、あのティクナタハンシだとそれを歴史的次元と絶対的次元という言葉を使っています。ヒストリカルダイメンションとアブソルトダイメンションね、これは、あの人のいろんなあのそういうこと詩集ね、Call Me By My True Names の中でも使っていらっしゃる、これは歴史的次元の詩です、こっちはアブソルト次元の詩ですというふうに分けてたりしていますね。特に法華経の本にたっぷり書いてありますよね、あの遺書さんが翻訳したやつですね。でそれも簡単で、でヒストリカル次元って言われても分かんなかったんだけども、第四図だったら分かりますね。なぜ時間っていうのは第四図にしか存在しないから、で第四図の中で過去現在未来というふうに時間は流れていく、だからそこにはヒストリーがある、歴史がある、だから歴史的次元がある。だけども第五図は時間は流れないです、時間はないです、だからそこは歴史的次元じゃなくてアブソルトの次元ですね、絶対的な次元で。だから歴史的次元、絶対的次元ってあったんだけども、じゃあそれをどういうふうに区別するの、どういうふうにじゃあ入ったり出たりするのっていうことが今までなかった。だけども第四図、第五図となったらば、我々は第四図から第五図へ移行することができる。何によって、ワンダラムメソッドによって。で、そして第五図を実感することができる。誰が？誰でもです。ベトナム戦争を経験する必要ないんですよ。ベトナム戦争で、ね、仲間が戦争を止めるために、ね、最後の街角で灯油をかぶって火つけて焼身自殺して、それによってなんとか戦争を止める仲間がですよ、そういう経験をした人なんですよ、ティク・ナット・ハンさんという人はね、ものすごい特殊な事情があって、それで、第五図へ入っていかれた方だけども、私らは友達にそんなことしてもらう必要は全然なくてね、とんでもない話であって、だけども私らは、ワンダラメソッドさえやれば第五図へ入っていける、ティク・ナット・ハンシと全く同じ場所へ入っていける。そしたらば中島さんは自分の怒りを、赤ん坊は癒すように癒すことができる。そしたら中島さんの怒りは泣き止みます。本当にその時にティク・ナット・ハンシが教わった全てのことが中島さん自身ができるってことね、そういうことです。ですか。だからあのティク・ナット・ハンシの非常に魅力的な人です。私もお会いしたことありますし、であの人が書くテキストっても非常に魅力的です。でそうなんだけど、問題はそれが自分たちにはできないっていう問題がねずっとあったんですよ。だけどもワンダラメソッドによって第四図が第五図がきちんと移行してもらえたら、そこはティク・ナット・ハンシが立っている場所です。だからティク・ナット・ハンシが教えている全てのことがクリアに理解できる、そして実践できます。今まではあのテキストですらもね、あのティク・ナット・ハンシが第五図から書かれたテキストは読めなかったんですよ。そこのとこもやがかかったように、なんかすっきりしない。で、あのそれこそ島田さんもあの私のところにコメントしてくださったけども、あの、今まで、そこのがはっきりしなくてね、あのティク・ナット・ハンシの翻訳がなかなかできなくて苦しんでいたんだけども、まあ一回私とのところへ来て徹底的に話し合って、それで二重構造になってるってことを分かって、で二重構造になってるという観点からティク・ナット・ハンシのテキストを見たら完全にクリアに理解できる、そういう自信を得たので、島田さんは一気にわって、ね、まあ、こうものすごい、ね、一気に次から次へと翻訳している、ね、そういう話ですね。だから、ティク・ナット・ハンシを読みながら、自分がどうしてももやっと分かんなかったり、あるいは実践できないって悩んでいる人は、ぜひワンダラムメソッドをやってみてください。そしたらば よりクリアに半紙のことが、体のことがね、あの理解できるし、テキストも読めるし、で実際に実践もできますですかね。はい、じゃあそういうことでね、これが、ね、これによって、日本の福祉や医療が前進んでいけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ここまでね。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを、
無常誓願状。